99、三つどもえの争いを訴訟でどう扱うか。独立当事者参加の異議。第三者が独立の当事者として原告及び被告の双方または一方に対する請求を申し立てて訴えを提起し、原告の被告への本訴請求と合わせてそれと矛盾のない統一的な審判を求める参加形態を独立当事者参加といいます。47条。三者が互いに対立して牽制し合う紛争の実態を訴訟にも反映させ、必要的共同訴訟の審理方式過去40条を順用して合一確定を要求し、矛盾のない一挙解決を実現するために認められました独立当事者参加には、差害防止参加と、権利主張参加の2種類があります。第三者の権利が害される場合、差害防止参加とは当事者のなり合い訴訟の結果により第三者の権利が害される場合に認められる類型です。例えば X の Y に対する土地所有権に基づく登記抹消請求訴訟で、XY 間の成り合いによって Y が十分な訴訟追加をせず敗訴し、 Y 名義の登記が抹消されると Y の債権者 Z の当該土地に対する強制執行が不可能となり不利益を被ります。そこでそのような成り合い訴訟を防止すべく、 X に対して所有権不存在の訴えを提起し、 Y に対しては貸金返還請求訴訟を提起していきます。自己の権利を主張して訴訟に参加する場合、権利主張参加とは第三者が訴訟の目的である権利が自己に帰属し、またはその上に自己が権利を有することを積極的に主張して参加する形態です。この場合、本訴請求と参加人の請求は実態法上両立し得ない関係にあります。例えば X の Y に対する所有権に基づく土地明け渡し請求訴訟の継続中に、 Z が原告 X に対して土地所有権の確認を、被告 Y に対して所有権に基づく土地明け渡し請求を求めて参加するような場合です。脱退者にも判決の効力は及ぶ。第三者が訴訟に参加してきた場合に、当事者の一方がその訴訟手続きから脱退することを訴訟脱退と言います。独立当事者参加がなされた場合に、原告または被告の相手方の承諾を得て離脱するのがその典型です。48条。訴訟脱退がされた場合、脱退した者にも残存した当事者と参加人とになされた判決の効力、規範力、執行力が及びます。48条後段。具体的には、脱退者は自己の訴訟上の地位を参加人と残存する相手方の訴訟の結果に委ねることを条件として、参加人及び残存相手方との自分との間の請求について放棄または認諾することを陳述したものとして捉えます。その結果、参加人または残存当事者の勝訴した者との関係で認諾または放棄の効果が生じ、その内容に従って規範力、執行力が生じることになります。脱退の場合の具体的効果。例えば X の Y に対する請求に Z が参加した事案で考えてみます。まず被告 Y が脱退した場合で、原告 X が勝訴したときは、その原告 X の勝訴を条件に被告 Y は請求の認諾をしていたものと考えます。逆に参加人 Z が勝訴した場合は、その参加人 Z の勝訴を条件に被告 Y は請求を認諾したものと考えます。これに対して原告 X が脱退した場合で、被告 Y が勝訴したときは、その被告 Y の勝訴を条件に原告 X は請求を放棄したものと考えます。逆に参加人 Z が勝訴したときは、その参加人 Z の勝訴を条件に原告 X は請求を認諾したものと考えます。100、訴訟継続中に当事者が交代する場合。訴訟当事者を間違った場合の変更同一手続き内で第三者が加入し、従来の当事者が脱退することで当事者が交代することがあります。これには任意的当事者変更と訴訟承継とがあります。任意的当事者変更とは、ある請求について当事者とすべきものを誤ったような場合に、訴訟継続後原告が当初の被告以外の適格者の訴えを向け替え、あるいは当初の原告以外の適格者が原告と交代して訴訟を追行する場合です。例えば契約の相手方が X 会社ではなく A 取締役個人であったような場合に、被告を X から A に交代させて訴訟を続行します。任意的当事者変更の要件と効果。この任意的当事者変更は、新たな当事者を追加する主観的追加的併合をした上で、従来の当事者の訴えの取り下げがなされる複合的な行為とされます。したがってその要件も主観的追加的併合と訴えの取り下げの要件を具備することが必要です。この場合、新たな当事者の手続き保障の観点からは、従来の当事者による訴訟追行の結果は流用できないことになりそうですが、それを厳格に貫くと当事者変更した意味がなくなります。そこで新当事者は旧当事者の訴訟追行の結果を援用でき、旧当事者はそれを拒めないとされます。 これにより訴訟資料が流用でき、当事者変更の意義が生かされます。3つの訴訟承継訴訟承継とは、訴訟継続中に紛争主体たる地位が当事者から第三者に移転した場合に、第三者が真当事者となって訴訟を続行する場合です。例えば当事者が死亡した場合の相続人や継承物を訴訟継続中に譲り受けた者に訴訟を受け継がせるような場合です。訴訟承継には一定の自由があれば、当然に訴訟承継が生じる当然承継と、関係人の申し立てによって生じる参加承継と引き受け承継とがあります。当然承継を直接定めた規定はありませんが、当事者が死亡した場合に相続人が訴訟を受け継ぐまで訴訟は中断することを認めた規定124条1項1号が相続人の当然承継を前提としていると言われます。参加申し立てをして訴訟に加わる場合、参加承継とは、当事者から権利を譲り受けた者や義務者を引き受けた者が参加申し立てをして訴訟に加わり、旧当事者が脱退することによって当事者が交代するものです。49条51条前段。例えば X の Y に対する貸金返還請求訴訟の継続中に、 X から当該債権を譲り受けた A は XY に対して訴訟参加の申し立て47条の形式をして訴訟に参加することができます。49条。また債務者たる被告 Y から訴訟継続中に債務を引き受けた者 B の参加の申し立てによる参加も認められます。51条前段。引き受けの申し立てをして訴訟に引き込む場合、引き受け承継とは、当事者から義務を引き受けた者や権利を譲り受けた者に対して、その相手方が引き受けの申し立てをして訴訟に引き込み、旧当事者が脱退することによって当事者が交代する場合を言います。50条51条後段。例えば X の Y に対する貸金返還請求訴訟の継続中に、 Y から B へ債務引き受けがあった場合、原告 X が債務引き受けに B に対して引き受けの申し立てをして訴訟に引き込むような場合です。50条1項。また、債権を譲り受けた A に対しても、被告 Y が引き受けの申し立てをして新たな原告として訴訟に引き込むような場合もこれに当たります。51条後段。101、裁判に対する不服申し立ての方法。上訴制度の意義。裁判の確定前に上級裁判所に対して現判決の取り消し、変更を求める不服申し立てを上訴と言います。第一審の終局判決に対する上訴を控訴と言い、控訴審の終局判決に対する上訴を上告と言います。上告審は法律審であり、事実認定は行いません。民事訴訟法は適正な裁判を実現し、当事者の権利救済と国民の裁判に対する信頼を維持していくために手続き保障を中心に様々な規定を置いています。しかし、それでも誤審、誤判を完全に避けることはできません。そのため、誤判を防止するために当事者に不服の申し立てを認め、不当な裁判によって不利益を受ける当事者の救済を図る上訴制度を置いています。また最高裁を頂点にしたピラミッド型の審級制度を置くことにより、法令の解釈適用が究極的には最高裁判所によって統一されることが可能となります。控訴審の特徴。控訴審では控訴人の不服申し立てに理由があるか否かを審理します。控訴理由があれば第一審判決を取り消しの上、控訴審が自ら判断するか原審に差し戻します。控訴理由がなければ控訴を棄却します。控訴が認められるには不服の利益が認められる必要があります。不服の利益は原審における当事者の申し立てと原審の判決を比較して、後者が前者に及ばない場合に認められるというのが判例通説です。また控訴裁判所は不服申し立ての限度においてのみ第一審判決の取り消し変更をすることができます。304条。これを不利益変更の原則と言います。これは控訴審における処分権主義の表れです。例えば、X の Y に対する100万円の支払い請求訴訟で、第1審が40万円の一部任用判決をしたことに対し、それを不服として X が控訴しました。この場合、控訴審が審理した結果、債務は30万円に過ぎないと判断したときでも、原審を破棄して30万円の任用判決をすることはできません。原告はより有利な判決を求めて控訴しているわけですから、原審より任用される範囲が少なくなるというのでは控訴人の意思に反します。控訴審裁判所は控訴棄却判決をすることになります。附帯控訴とは、被控訴人が控訴人の申し立てた審判対象を拡張して自己に有利な判決を求める不服申し立てを附帯控訴と言います。例えば X の Y に対する土地の一部明け渡し請求訴訟で任用判決が出されたところ、Y が棄却を求めて控訴した場合、それを契機として被控訴人 X が土地全部の明け渡しを求めていくような場合です。上告ができる理由。 高等裁判所が上告審である場合の上告理由は、憲法、丸1、憲法違反、丸2、絶対的上告理由、丸3、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反の3つです。312条。これに対して最高裁判所が上告審である場合の上告理由は、上記丸1、丸2のみです。法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、上告受理の申し立てにより、決定で事件を受理することができます。確定判決を覆す再審、法廷の再審事由を主張して、確定判決を取り消し、終結した従来の訴訟の 再審判を求める訴えを再審と言います。確定判決を覆すものですから、重大な瑕疵が存在する裁判に限ります。